町の話題。今週は藤沢浮世絵館の展示について、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます増田さんにお話をお伺いしていきます。増田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、まずは今回の展示の内容のご紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
現在藤沢浮世絵館では、藤沢と江戸の出版事情、蔦屋重三郎と絵師たちを開催しております。中身としては、江戸時代に刷られたさまざまな版本とかですね、浮世絵も含めて木版画で印刷されたものを中心に紹介しています。そして、今話題にもなっておりますが、江戸時代の名出版プロデューサーと呼ばれた蔦屋重三郎についても紹介しています。
今話題の蔦屋重三郎についても紹介されているということで、大変たくさんの方たちが足を運んでくださっていますが、それでは今回の展示の見どころについても教えていただけますでしょうか。
江戸時代はですね、出版文化が花開いた時代と呼ばれてまして、庶民もですね、いろいろな物語とか、浮世絵を見るとかですね、そういうことを楽しむ時代になったわけなんですが、普段ですね、藤沢浮世絵館では浮世絵を通じて、藤沢市の歴史文化に触れていただく活動を、しております。で、浮世絵館という名前ですから、もちろん浮世絵を並べているわけなんですが、実はですね、浮世絵よりも今お話ししたような江戸時代に刷られた版本、いわゆる版木で刷られた本ですよね。それとか絵図とか地図とかですね、あるんですが、実はそちらの方が数は多いんです。で、それをですね、紹介するときはですね、浮世絵を紹介しつつ、それらにもついて、紹介しているわけなんですけども、まとめてどこかで、紹介したいなということを考えておりまして、今回ですね、たくさん、いろいろな版本を出しているんですが、そのほとんどが初めて出品するというところが、やはり一番見どころであり、見ていただきたいところです。
浮世絵よりもそういった版本の方が大変たくさんあるということでびっくりなんですけれども、本当に今回は初公開の資料が大変多くあるということで、より楽しむためにはですね、私たちはどんなところに注目をしたらよいのか、こちらもご紹介いただけますか。
藤沢浮世絵館ではコーナーが4つに分かれてまして、その順序で見ていただくようになっております。で、その順序をたどって見ていただくのが、一番面白いのかなと思っております。最初にあります東海道53次コーナーでは、江戸のベストセラーということで3種類の本を紹介しております。で、最初に紹介しておりますのが唐と名所図絵というもので、通称はですね、江戸名所図絵と呼ばれてまして、江戸時代の最初の頃から江戸の後半ぐらいまでですね、江戸周辺の例えば千葉とか神奈川県も入るんですけども、そのあたりにあります、例えば神社仏閣とか名所ですね、あとお祭りのこととか、あと伝説とか、そういったものをすべて取り込んで、大変細かい絵で楽しく作られている本がありまして、これは今でもですね、江戸時代を研究する人には筆記の本と呼ばれてまして、大変江戸時代にもたくさん刷られて楽しんでいたという作品があります。また同じように東海道名所図絵という、同じように東海道をですね、絵を細かく描いて紹介しているもの、そして東海道53次コーナーの最後には、十返舎一九のいわゆるやじきたですね、東海道中膝栗毛も紹介しておりますので、そういう江戸時代に楽しまれた有名な版本たちをご覧いただくのが、面白いかなと思います。続きまして、藤沢宿コーナーでは、藤沢で刷られた刷り物ですね、例えば遊行寺の境内図とか、あと江戸時代といえば、藤沢といえば江戸時代有名だったのは小栗判官なんですね。で、歌舞伎でも演じられるように、江戸時代は大変人気があったんですが、藤沢の宿でもですね、遊行寺さんの中に、伝説的ですけど、今でも 小栗版画のお墓あったりするんですが、まあ、そういう小栗版画の物語というのは人気があったので、江戸で作る版本の物語とかにもたくさん入れられてるんですね。そういったまあ版本をご紹介すると同時に、藤沢で書かれた本も江戸で発行されているというところで、小川泰道さんの日蓮大師真実伝という、これは全部出すの初めてなんですが、そういう藤沢にもものを書いて、その方のが江戸で発行されているというものがありますので、いわゆる文芸文化というのがこういう藤沢のところまで広がっているというのが、まあ藤沢宿コーナーでは見ていただけると思います。続きまして、江ノ島コーナーでは恒例なんですけども、年末年始の展示にあたりますので、七福神の浮世絵を紹介しています。で、中でも見ていただきたいなと思うのは、歌麿のですね、美人の絵があるんですが、大きい船に、女性がたくさん乗ってるんですけども、これ一見、ただ綺麗な絵かなと思うんですが、その一人一人が実は七福神のものを持っていたりして、七福神のことが隠されている絵なんですね。で、そういったものを見ていただくのも楽しいのかなと思っております。そして最後になりますが、いよいよ企画展示コーナーでは、蔦屋重三郎と絵師たちということで、蔦屋重三郎に関わりが深かった絵師たちの浮世絵をたくさん並べています。一番代表的なのは蔦屋重三郎が育てたと言われている北川歌麿ですね。で、先ほども七福神の浮世絵のことを紹介しましたが、これも歌麿が描いているわけなんですが、北川歌麿もたくさん江ノ島の絵を描いています。で、中でも見ていただきたいのは、風流式の遊び弥生の江ノ島詣でという、美人絵の種類になるのかわからないんですけども、江ノ島詣でに行ったご婦人とですね、その付き添いの方が描かれているんですが、絵の中にですね、当時江ノ島で人気のあった怪病部とかが書かれておりまして、これだけ有名な歌麿がですね、江ノ島のことを書いてるんだっていうことが、我々にとっても大変嬉しい絵なんですね。そういった形で蔦屋重三郎に関わりのある絵師たちを企画コーナーで紹介しております。
各コーナーごとに見どころがたっぷりとなっておりますので、ぜひより楽しむためには展示の順番を意識してご覧いただければと思います。さあ、そして今回希少資料の展示も行われていると伺いましたが、こちらについてもご紹介いただけますか。
先ほども実は藤沢市に版本資料が多いということでご紹介したんですが、今回の蔦屋重三郎のことをですね、ご紹介しようという中で、準備をしているときに、大変希少な資料が藤沢市にあることが分かったんですね。それはですね、小湊道中記という小さいね、本当に手で懐に入れられるような本なんですが、これ小湊というのは千葉県の小湊なんですね。今の鴨川市にあります。で、そこに日蓮さんの誕生寺といって生まれたところの場所にお寺が建っておりまして、そこに江戸から行く道中記なんですね。で、これ実は北川歌麿が挿絵を描いてまして、で、しかも北川歌麿がその名前を名乗り始めた直後に書いた本なんですね。文章の方は別な方が書いてるんですが、出版元が蔦屋重三郎でして、で、これ浮世絵のですね、専門家の方にお聞きしたら、これその専門家の方も実物を見たことがないというものでして、我々も調べたところ、少なくとも50年以上は日本全国のどこでも展示されてないんではないかなという資料にあたります。
そんな貴重な資料が今回は展示をされているということで、そちらについても皆さんゆっくりとご覧いただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、増田さんからメッセージをお願いいたします。
はい、今回の展示については、やはり一番見ていただきたいのは、初めて出す作品がすごく多いというところです。その中に浮世絵師たちがですね、たくさんの挿絵を描いております。で、大変面白い絵が多いので、そういったところも見ていただきたいですし、蔦屋重三郎という人がいたおかげでですね、いろんな出版文化が江戸時代に花開いたというのも感じていただけるんではないかなと思っております。
詳しくは藤沢浮世絵館のホームページをご覧ください。今週は 藤沢浮世絵館の展示について、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます増田さんにお話をお伺いいたしました。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。